はい、それでは一言お祈りします。愛する父なる神様、今技術的な問題がありましたけれども、私たちにズームであるとかパソコンであるとか本当に便利なものを神様が与えてくださっていることを感謝します。今日は使徒の働きの16章のフィリピでの伝道の箇所から学ぼうとしています。どうぞ神様が共にいてくださり、このひとときを祝福してください。語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださっているお一人お一人、ズームを通して聞いてくださっているお一人お一人の心にあなたのメッセージが届きますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは使徒の働きの16章25節からお読みします。フィリピの町で宣教していた時に、パウロとシラスは一人の女性ですね、イメージ的にはまだ少女かなというようなイメージもありますけれども、その女性は悪霊あるいは占いの霊に取り憑かれていて、そしてそれによって商売をして儲けていた人たちに、まあ、いいように利用されていた。でその、女性をその霊から、解放しました。とてもいいことであるわけですけれども、彼女を利用して儲けていた人たちにとっては、まあ、お金が収入がなくなるということで、それを大きな問題として、取り上げて、パウロとシラスは逮捕されてしまって、そして、牢屋にいられるわけですね。鞭打ちを鞭で打ってということですから、かなりひどい、扱いも受けたようです。そして、その晩の話のことがここから書かれているところでありますけれども、真夜中頃、その牢屋の中ですね、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまちドアが全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました看守は牢のドアが開いているのを見て囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。看守は明かりを求めてから牢の中に駆け込み、震えながらパウロとシラスの前にひれ伏した。今度は少しゆっくりですけど動いてますね。そして二人は外に、二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は言った。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。そして彼と彼の家にいる者全員に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さずに二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。それから二人を家に案内して食事のもてなしをし、神を信じたことを全家族とともに心から喜んだ。 そういう箇所ですね。ここで私たちはパウロとシラスの体験をから学ぶわけですけれども、パウロとシラスはここまでにたどり着くまでに聖霊に導かれて、彼らの自分たちの宣教の計画はあったんですけれども、そっちに行こうとすると聖霊はそちらではないということで、神様によって導かれてここまで来ました。ピリピまで来たわけですけれども、まあ、ヨーロッパに近づいたというところですかね。アジアからヨーロッパの方に入る。そして、先ほどお話したように、悪い霊に疲れていた一人の女性を解放したというところですけれども、神様に従い良いことをした。それなのに今彼らはどこにいるかというと、牢に入れられてしまったということをですね、無知でひどく打たれる、先ほど、打ち傷を洗ったという表現もありましたから、無知によって、叩かれた部分、傷口が開いてしまうような、そういうひどい、打たれ方をしたのかなというふうに思いますけれども、でどうしてそんなことが起きるのか、神様に従ったのに、良いことをしたのに、私たちもそのように考えると思います。パウロはこれが第2回目の宣教旅行になりますけど、第1回目の宣教旅行にの時にパウロはクリスチャンになった人たちにこのように励ましてますけれども、この2人というのはこの時点ではパウロとバルナバーであったと思いますけれども、多くの人々を弟子としてから弟子たちの心を強め、ですから福音を述べ伝えて、どういう人が生まれるのか、何が起きるのかというと弟子が生まれるということですね。ここではクリスチャンとは言ってないです。ですから私たちも、クリスチャンになるということは弟子となるということである。神に学ぶもの、習うもの、そして弟子たちの心をパウロたちは強めたということです。でどのように励ましたのかというと、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語ったというんですね。ですから、神の国の完成までにはさまざまな苦しみがある。それを通って私たちは、ゴールまで、ゴールにすることができますということですね。イエス様もヨハネの16章のところで、世にあっては苦難があります、信仰生活にもこの世のすべての生活には苦難というものが、苦しみというもの、問題というものがつきものでありますけれども、必ず私たちが出会うものでありますけれども、勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたよというのが、イエス様の、励ましの言葉であり、約束の言葉であります。では私たちはそういうこの世の困難をどのように乗り越えるのかということで、今日はそのことをこの箇所から学ぶわけですけれども、私たちはマタイの最後のところで神様が、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと言ってくださった方を信じて信頼して、その方と一緒に乗り越えるということです。私たちは自分たちの力でこの世の、困難、苦しみ、問題 を乗り越えていくのではなく、解決するのではなく、その方と一緒に、私たちといつも共にいてくださる。インマヌエルというのは、神、我々と共におられる、我々と共におられる神、と一緒に乗り越えていくということですね。ですから、真夜中に彼らはパウロとシラスは何をしたかというと、祈りつつ神を賛美する歌を歌っていたとあります。ここからですね、イメージ、その真夜中のアカペラコンサートっていうこの2人が何をしてたのか、でこれは本当に意外ですね。背中がこう打ち傷で開いてしまうほどの傷を負って、その痛みの中で神様を不平不満が出て普通かなというふうに思います。シラスがパウロに、パウロさんよ、あなたが余計なことをしたから、あの女性は別に放っておけばよかったじゃないか、余計なことをしたから私たちはこんな目にあったんですよっていうような、まあ、言い合いというか、そういう不平不満、あなたのせいだっていうようなことになる可能性もあったわけですけれども、二人はそれをやらないですね。祈りつつ神様に賛美をの歌を歌ってたということです。私たちが先ほど二番目に歌った賛美歌で、信仰こそ、旅路ですねのお導く杖という歌がありましたけれども、あれはいつでした、もうずいぶん前なんですけれども、私たちの教会群れの収容会で映画を見たんですけれども、その映画の内容というのはあまり覚えてないんですけれども、場所は韓国でした。そして、戦時中でした。日本軍が入っていって、そして韓国の人たちを、強制的に、あの当時は、国家神道ということで、ですから天皇が神なんだっていう、お前たちも神様を拝め、もう無理やり、それを押し付けている場面がありました。そして牧師たちは牢屋に入れられて、しまったわけですけれども、それでも、牧師たちはそれに耐えている場面の中で、あの賛美歌が流れたんですね。あの賛美歌を歌ってたんじゃないかなと思います。その牧師たちはそれでお互いに励ましていた。あの賛美歌の最後の部分に、その信仰というのは剣よりも強いっていう言葉もありました。で彼らはそれを証明したんですね。そして彼らは耐えて、そして現実にも私たち、そのこのアジアにおいてクリスチャン国に近い国があるとしたら、それは韓国じゃないかなというふうに思います。そのことを思い出しますね。ですから賛美、賛美歌というのは困難の中にある私たちに力を与えてくれる、信仰を支えてくれる、そういう力のあるものであるということと、同時に注目したいのは、他の囚人たちが聞き入っていたということなんですね。この人たち何を言ってるんだろう、何を歌ってるんだろう、何を祈ってるのか、彼らのためにも祈ったかもしれないです。おそらく祈ってたんじゃないかなと思います。そしてこういう苦しみの中にあっても、目を神様に向けて、そして賛美をしていた。でこの牢屋というのはピリピの牢屋でしたね。そして少し後で、何年か後でパウロはこのピリピ、その時にできた教会ですね、ピリピの教会に手紙を書いて、その手紙の中で、あ、こっちでしたね、その手紙の中で こういうふうに励ましています。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますよ。ですから、パウロとシラスは自分の体験を通しても、その状況の中で理解を超えた神様の平安というものが私たちを支えてくれたんだ、守ってくれたんだ、そしてあなた方のことを守ることができますよ。そして、私たちから学んだことを、それを実行しなさい、それを生きなさいということで、そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいますと言ってくださった神様が共にいてくださいます。インマヌエルの神様が、共にいてくださるということですね。聖歌の604番、望みも消えゆくまでに世の嵐に悩む時ですから、世には必ず嵐が来る、ある。そして私たちをに、打ちのめそうとする、そういう力のある嵐が私たちを襲う。だけれども、そういう時にその嵐ばかり見てるのではなくて、数えてみよ、主の恵み、神様が私たちにどれだけのことをしてくださったのか、十字架を覚え、そして復活を覚え、そうするとどうなるか。長心は安きを得ん、あなたの心には平安が与えられますよという歌ですね。ですから、賛美歌は私たちを、慰め、励まし、支える、そういう力があるものであるということです。で、ここで、アカペラコンサートっていうような名前をつけてしまいましたけど、間違いなくこれはアカペラであったと思いますし、そしてちょっと今日は先週私たちの教会初めて来てくださった方もいらしたので、それで、楽器使わないんですよって言ったら、ああそうなんですかっていうような感じだったので、少しこう歴史のことをと思ってですね、ちょっとだけここでアカペラについてお話ししようかなと思ったので、それを少しお話したいと思いますけれども、初代教会においては音楽はもっぱらアカペラであったという、声楽に限られていた、そして楽器は禁じられていたというふうにありますけれども、それは楽器がなかったわけではなくて、あったから禁じたんだと思うんですけれども、旧約聖書の神殿礼拝では楽器が使われてました。そして異教の礼拝においては、神殿における礼拝においては、楽器が使われていたようです。ですけれども、教会の中では礼拝においては使われていなかったんだ。それをその通り守っている大きな教会の群れがありますけれども、それは東方教会であるということですね。それですから、最初の1000年以上、教会、最初は教会一つでありましたけれども、それが二つに分かれてしまったわけですけど、ローマが二つに、東西に分かれたときに、東の教会と西の教会ができた。東が東方教会ですね、正教会という名前がついている子にしても、そういうふうに、そういう名称でありますけれども、で、それが東、西は何か、ローマカトリックですね。それが、で、じゃあ西の方はどうだったのか。西は確かにオルガンを入れるんですね。大雑把に言って、800年ぐらいですかね、800年900年あたりでオルガンが入るわけですけれども、でもその後にも1475年に建てられたシステーナ礼拝堂、 チャペルっていう、何で有名かというと、あの天井画ですかね、ミケランジェロが描いたあの天井画で有名でありますけれども、今日でもあそこ ので最も、神聖なる礼拝堂であるというふうに、カトリックでは考えられているわけですけれども、そこで礼拝が守られている時には、今でも決してオルガンを含む一切の楽器がそこでは用いられてないということです。何年か前にシステーナの聖歌隊、少年たちだったと思いますけれども、日本に来た時全てアカペラ、確かにアカペラでした。ですから、カトリックにおいても最も神聖な礼拝においては、今日でも、アカペラで行われているということです。でそもそもアカペラという言葉の意味は、礼拝堂で、あるいは教会風にっていうような、そういう意味が あるっていうこと、あったということですね。ですから、ですけれども、考えてみると変わってしまったのは、今日で教会風にというと、まずオルガンをイメージするんじゃないかなというふうに思います。ですから、そういうふうにイメージも変わってしまった。で宗教改革がありました。で宗教改革でプロテスタントの諸教会は、オルガンというものはローマ法王がその権威によって付け加えたものであるということで拒絶したんだそうです。ですから、ここに出てくる3人の名前をちょっと挙げてみると、ジョン・カルバン、それから、メソジストのジョン・ウェスレー、バプテストで最も有名なおそらく説教者であるチャールズ・スポルジョン、この3人はその楽器というのはありえないって、礼拝にで用いるのは、そういうふうに言ってたそうです。ですけれども、まあ、スポルジョンの後100何年経ってますけれども、100何年経ってますけれども、それは変わってしまった。ですから、私たちは礼拝で楽器使わないんですよって言ったら、変わった教会ですねって言われるんですけども、本当は変わってない教会の方なんですよそのことを、まあ、覚えていただきたいな、まあ、そこまでです。そこまでが、私たちは楽器どうして使わないんですかねなんていうことを聞かれたときに、でも歴史的に見ると変わったことじゃない、今日でも、かなりの数の群れはアカペラで賛美を下げていますね。先ほど言った東方教会というのは今でもそうですし、他の教会にもあるということです。ポイントは、一番大事なことは、私たち一人一人が心からで賛美をするということが大事なんだと思います。ですから、私たちは楽器を使わない教会っていうで、知られるよりも、あの教会は一人一人が心から、自分の声で、賛美を捧げているよっていうふうに言われるような教会になりでありたいというふうに思います。賛美というのは決して神様に、お世辞や、お世辞を言うことではないですよ。最も素晴らしい賛美というのは、神様の現実をそのまま言い表す、それが最も素晴らしい賛美であるというふうに思います。賛美は私たちに神がどういうお方であるか、そして私たちがどういうものであるのかということを教えてくれますね。ですから、賛美は私たちに見えない現実を、見えないけれども確かな現実を見せてくれる。信仰と一緒ですね。信仰の眼鏡というのは、現実に目をつぶるのではなくて、現実をもっと確かなものとして、見えない部分も私たちに見せてくれるのが信仰でありますけれども、信仰の眼鏡である、そして賛美の眼鏡であるというふうに言えると思います。ですから、エペソの5章の19節にはこういう言葉もあります。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、 ですから賛美歌にはその力があるということですね。賛美にはその力がある、互いに教え合う、励まし合う力がある。そして主に向かって心から賛美し歌いなさいということです。ここでパウロとシラスはピリピの牢屋に入れられていましたけれども、私たちが覚えたいのは、この世そのものがもうすでに牢屋であるというふうにも言えるのかなというふうに思います。どういう牢屋であるのかというと、悪魔のその偽りの牢で、それをタイプしているときにあれと思ったのは、まあ私は時々やることですけれども、悪魔の牢、悪魔の牢、悪魔の呪いがこの世の中にあるんですよ。そしてその呪いというのはどういうものかというと、私たちは決して恐ろしいとか怖いとかっていうものじゃないと思うんですよ。例えば教育というもので、私たちの教育の背後には日本の場合、多くの国の場合には無神論ですね。それがもう当たり前のものとして、立派なものとして、ですから宣教師たちががっかりするのは、貧しい、経済的に貧しい国に行って、そしてこの国を福音を語るわけですけれども、それと同時になるべく豊かな生活をしてほしいということで教育も与えるわけですけれども、彼らが多くの場合経験することは、教育を与えれば与えるほどそれを用いて、それを使って人々は信仰から離れてしまうっていう、そういうことを何度も経験しましたということをよく聞きます。ですから私たちのどのような牢なのか、目に見える牢ではないです。鉄でできているとか鍵がかかっているとかっていうことではないですけれども、私たちの考え方であるとか、そしてこの世のシステムっていうものもそういうものかなというふうに思います。ですから聖書にはこういう言葉がありますね。ヨハネの第一の手紙の5章のところで、私たちは神に属していますが、世全体は悪いものの支配下にあることを私たちは知っています。支配という牢というふうに言えますかね。悪魔の支配、悪魔の国、そこから私たちは救い出されて神の国、あるいは愛する御子の支配、国というふうにも呼ばれてますけれども、そのように私たちはそこから救い出されたわけですけれども、また神の御子が来て真実な方を知る理解力を私たちに与えてくださったことも知っています。その方が来てくださらなければ私たちにはそれを知ることはできなかった。その御子イエス・キリストのうちに私たちはいます。この方こそ誠の神、永遠の命です。そして最後の言葉ですね、第一ヨハネの最後の言葉、子供たち、偶像から自分を守りなさい。私たちがクリスマスによく歌う賛美歌で、賛美歌の112番、諸人こぞりてというのがありますけど、あの2番ですね、2番で悪魔の人屋を、牢屋のことですね、悪魔の人屋を打ち砕きて虜を放つと、主は来ませる、主は来ませるという2番ですね。それはですから、イエス様はどうしてこの世に来られたのか、悪魔の牢屋を打ち破るために来られたんだ、そして打ち破ってくださった、それが正しい方を、真実の方を知る理解力である、それを私たちに与えてくださった、そこから私たちを救出してくださったということです。ですからパウロの時代であるならば、ローマの支配から、 ローマというのはただ単に武力で支配してた、私たち彼らの考え方もそして経済のシステム全てを支配していたということだと思います。そこから救い出されたんだ。その当時の考え方というのは、今もそんなに変わってないかもしれないですけれども、こういう考え方かなと思います。隣人が、あるいは隣の国が自分の国よりも弱かったら征服していいんだというような考え方ですね。ローマはそのような考え方でかなり広い範囲、まあその当時の世界というのはもうローマの支配下にありましたから、エジプトの方から、あるいはアレキサンダー大王もインドまで行ったということですから、そのようにして力を持って征服しようとした。ですからその当時の何が人を動かしたのかというと、欲によるシステムであり、あるいはプライドによるシステムであった。イエス様が神の国ということで教えたシステムというのは違うシステムでした。隣人を自分と同じように愛しなさい。ですからそれは隣人に対する侵略行為であるとかを許さないはずなんですけれども、そして、一人一人の関係であるならばいじめというのも許さないはずなんですけれども、自分と同じように愛しなさいということですから。ですけれども悪魔は、その当時もそして、今も経済、お金であるとか宗教、あるいは欲望を利用して人間を操って誘惑して神様から離そうとしているということですね。第一ヨハネに戻りますけれども、3章の18節には、罪を犯している者は悪魔から得たものです、悪魔は初めから罪を犯しているからです、その悪魔の技を打ち破るために神の御子が現れました。イエス様はが現れたのはどういう目的のためですか。悪魔の技を打ち破るためでしたということです。ですから私たちは救われて神の国にいられて、そして、私たちの手にその真実な方を知る理解力というのも与えられて、福音が与えられているということですね。でそれを私たちの使命はそれを分かち合うことである。ですから今日の私たちがここで学ぶことは、私たちはクリスチャンというのは神の弟子である、神様から生き方を学ぶ、力の使い方を学ぶ。力というのは強いからこれができるということではなくて、強いから神様のお役に立てる、人の役に立てる、人を助けることができる、それが神の国における力の使い方ですね。悪魔の国における支配における使い方は違います。力があるんだったらそれを利用して自分のやりたいことをやればいいじゃないかということでありますけれども、神の国における力の使い方は違うということです。そして今日のところで私たちが学ぶことは、私たちの生活そのものがライブコンサートであるということです。それぞれの場においてライブですね。私たち生きてますから、そして人々がそれを見てます。ですから古い言葉を言うならば、看板娘、看板であるということですね。そしてですから私たちの生活そのものが、賛美によって変えられてなくてはいけない、福音によって変えられてなくては、変えられていればそのライブコンサートを通して人々が神様のもとに導かれますということです。それでは最後に この言葉をご一緒に読んで、終わりにしたいと思います。ではご一緒にエペソの5章19節と20節ですね、お願いします。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合いな、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさい。お祈りします。愛する父なる神様、今日はエペソの牢にいられていたパウロとシラスが夜中にあなたに祈り、あなたに賛美を下げていたときに、あなたが不思議な技を持って彼らをそこから解放した。そしてそれも大きな技でありましたけれども、不思議な技であります。それ以上大きな技である、今度は監修、そしてその家族、おそらくその牢に入っていた囚人たちも福音を通してあなたのもとに導かれたということが書かれています。パウロたちは大変な困難の中に置かれましたけれども、そして私たち一人一人もさまざまなこの生活、人生の中においていろいろな困難とぶつかりますけれども、その時に不平不満を言ったり、あるいは人のせいにしたり、ということではなくて、あなたに目を向けて、そしてあなたを賛美して、あなたによって変えられ、そして私たちの周りの人々にパウロやシラスが、ライブコンサートであったように、私たちの生活、言動も人々を自然体であなたに導くことができるような、そういうものとならせてください。そういうものをに私たちを成長させてください。そして私たちを用いてください。今世の中ではさまざまな大きな困難の中にあります。最初はパンデミックで、これ以上のものがあるのかというふうに考えていましたけれども、さらには戦争が起き、その中で大勢の人たちが命を落とし苦しんでいます。どうぞそういう中にあって、あなたの御業がなされますように、そういう暗闇の中であなたの栄光が、福音の光が輝きますように、神様の導き助けをお願いします。イエス様の名前でお願いします。アーメン。